先週は母の日でもありましたし、また午後楽しく焼きそばパーティーなども開いて、良い日曜日だったなって思います。で、礼拝では今一緒に読んでいるガラティアの信徒への手紙をちょっと先週はお休みさせていただいて、イエス様の例え話からお話をさせていただきましたけれども、年に数回そんな形でちょっとこの何回かそんなこともさせていただけたらと思っているんですけれども、また今日はいつものように聖書教育に習いまして、ガラティアの信徒への手紙を続けて聞いていきたいなって思います。今日は4章ですね。で、先ほど読んでいただいたのは8節からだったんですけれども、あとでちょっと他のところもね、少し特に前半のところなども少しこう見ていきたいなと思っているんですけれども、それにちょっと入る前にですね、有名な作家の司馬遼太郎っていう方がいますよね。で、その司馬遼太郎が本の中で宗教というものはそれは人間をこう飼いならすものだと、人間を飼いならすシステムだというようなことを語っているんですね。で、ちょっとその言葉をまず引用させていただきたいんですけれども、こういう言葉なんですね。普通イスラムの世界、あるいはモーゼが出てきた頃の古代ユダヤ教の世界、荒れ野で動物を飼っている遊牧の民たちの世界を思いますと、向こう渡りで成立した宗教というのはどうも人間を飼いならすシステムではないかと思うのです。人間というのは飼いならされないと、羊やヤギや牛や馬のように飼いならされないと、野獣なんだということで、飼いならしのシステムとしてイスラム教、あるいはそれ以前からあるユダヤ教、ついでキリスト教というのが成立してきたと思うのですと、司馬遼太郎さんは言ってるんですね。どうでしょうね、そうなのかなって思いました。人間を押さえつけるもの、またその権威づけとして宗教とか信仰というものは捉えられるべきものなんでしょうか。でも一般にそのように考える方っていうのは少なくないんだろうなっていうことも思うんですよね。むしろ宗教を持つことによって、信仰を持つことによって自由じゃなくなるって、縛られるものだってね、束縛するものだっていうふうにこう考える人っていうのは少なくないんじゃないでしょうか。だから宗教を信じてるっていうと、あ、弱い人なのねとか、あ、かわいそうな人ねみたいなことをどこかで思われるなんてことないですか。でもね、どうですか、私たちそういうふうに思うでしょうか。私たちはキリスト教信仰を信じているものですけれども、何か神様に飼いならされている感じみたいなものをお持ちになりますか。そんなことないと思うんですよね。それはやっぱり中に入らないとわからないことじゃないかなって思います。一緒に読んでいるガラティアの信徒への手紙というものも、まさにそのようなこう、いわゆるですよ、宗教が抱えている持っているそういうこう飼いならしとか、あるいは権威づけ、押さえつけのようなものから人間を根本的に解放してくれるものとして、イエス・キリストの福音というものはあるんだということを語っているパウロの手紙だと思うんです。で、これまでもガラティアのこの信徒への手紙を読んできましたけれども、その中でも私たちはもうすでに学んできたと思うんですね。 これはもう立法主義、立法のがんじがらめな状態の中から解放する言葉なんだと。いや、私たちはもうすでにキリストの恵みによって解放されているんだということをパウルは私たちにこう伝えたい、そういうこう手紙ですよね。で、今日は4章ですけれども、まあ、先週ちょっと見ることできなかったんですが、この前の章の3章のところではですね、ちょっとその古文を触れてみたいと思うんですけれども、私たちがただ信仰によって救われる、自由にされるっていうことを、パウルは旧約聖書のアブラハムのことを引き合いに出しながら語っているんですね。ちょっと3章の6節をご覧くださると、こう書いてあります。3章6節の言葉です。それはアブラハムは神を信じた、それは神の義と認められたと言われている通りですという言葉です。アブラハムが神様の前に義とされた、受け入れられたというのは、アブラハムがひたすら律法に、神様の掟に従ったからなのか。いや、そうじゃないだろうと。ただ神様の言葉をアブラハム自身にこう語られる言葉として、それを聞いて、そしてそれを信じただけだ、神様を信じただけだ、信頼しただけだ。で、そのことはよく僕たち信仰っていうのはなんか盲信に過ぎないんじゃないかなんて言われることあると思うんですけれども、そういうこととはこう次元を異にすると思うんですよね。盲信っていうのはもうそれこそね、イワシの頭もみたいなことで、実体がないものだと思うんですけれども、そうではなくって、私たちの信じる信仰というものはそういう盲信ではない。私たちの技とか行いの前に、まずこう神様の語りかけがあるっていうことですよね。で、その神様の語りかけを私たちが聞いて受けて、それに対してお答えするっていうこと、応答ですよね。生きた関係がそこにあるわけですよ。それが信仰って言えると思うんです。アブラハムも盲信じゃないです。神様が自分に語ってくださった、あなたを祝福のもとへとするであろうって言われた、それを神を信じた、それを神様はアブラハムの義と認められたっていうことを、それをここでパウロは引用しながら語っているわけですよね。信仰っていうのは応答だ。で、そのことをもうすでにパウロはここで語りながら、本当にこう、でも今ガラティアのこの教会、諸教会がですね、ちょっと今混乱を起こしている。ちょっとまた後でも触れますけれども、それに対してこう、まあ随分パウロは口酸っぱくというか、いろんな表現をこう変えながら、もう途方に暮れているとかね、もう心配でしょうがないとか、もう本当にこうどうしたらいいんだろうかっていうふうなことをこう語っていますよね。まあ、言い換えれば、パウロ本当にこのガラティアの諸教会というものは、パウロが言ってみれば、生み出した教会ですから、訪問をして、そこで集まっていた人々に、まだキリストの福音なんか聞いていなかった人々に、これが私たちを本当に生かす神様の言葉なんだ、キリストの福音なんだってことを語った。で、それを本当に驚きを持って聞いてくれる方たちが起こった。そこで教会、交わりが生まれた。一人一人がそこで神様にこう立ち返って、私たちは本当にただ恵みによって救われているんだ、感謝のことだって言って、教会が生まれていったわけだと思うんですけれども、でもそういった本当に最初は幸せな関係として生まれていった教会が、今は違うことを風潮するような人々が入り込んできて、今混乱している。そこでパウロは、なんとかね、原点に立ち返ってほしい、そういうこう熱い思いを持ちながら語っている、 そういうこう手紙ですよね。今日の4章のところで、これポイントの聖句だと思うんですけれども、19節ですよね。ここでまあ最初のところで、このガラティアの諸教会の一人一人に対して何て語っているかっていうと、私の子供たちって言ってるんですよね。まあ霊の子供っていうことだと思うんですけれども、私が生み出した子供たちなんだ、あなた方は生まれ変わってキリストの恵みを知って生まれ変わって今教会に連なっているだろうと、まあ言ってみれば、私はこの霊の親のようなね、関係と言えるわけだから、今あなた方のことを本当に思ってこのことを語るよって、私の子供たちよって言ってるんだと思います。自分の子供ですから、皆さんも親御さんであれならば、やっぱり愛情と責任を持って子供が育ってほしい、責任を持ってやっぱり育てたい、そう思うと思うんですよね。で、祈ると思うんですよ。自分自身は大した親じゃない、僕なんか思いますけれども、でもやっぱり本当に神様の恵みの中で成長していってほしいって、そのことを祈りますよね。親だから。で、パウロもどうしても我が子に等しいあなた方にこのことは語りたいんだ、このことだけは聞き逃さないでほしいんだっていうことを、今はガラテアの教会にパウロはいないんですよ。エペソとかちょっと離れたところにこういるわけです。で、ですけれども、もう心の中ではいつもこのガラテアの教会の一人一人と一緒、すでに信仰を持ったあなた方がこのイエス・キリストの恵みからそれないで、その恵みにだけ、そこにこそこう立つこと、そのことを大事にしてほしいんだっていうこと、恵みに立つことが信仰なんだっていうことを、表現を本当に変えながら語っていると思うんです。ですから僕は神学的な、もちろんこのパウロの、ね、手紙だと思うんですけれども、それよりもっていうか、それ以上に、なんかパウロのこのたぎる思いっていうか、どうしたってね、このことは語らなきゃいけないっていう、信徒一人一人に対する牧会者パウロの熱い思い、そういうこう教会の、まあ、リーダーっていうのか、自分が生み出した教会なわけだから、そういうこの熱いハートみたいなものが、この文章と文章の間からなんか響いてくる気がしますよね。それほどまでにパウロはこのガラティアの教会と、その教会に連なっている一人一人をこう愛している、愛しているんだなっていうことを思わされました。で、この4章のですね、この少し前の13節から15節、先ほど読んでいただきましたけれども、そこのところを見ますと、このパウロとこのガラティアの人々のこの出会いの状況というものがこう書かれています。ちょっとそれももう一回読んでみたいと思うんですけれども、13節から15をお読みします。知っての通り、この前私は体が弱くなったことがきっかけであなた方に福音を告げ知らせました。そして私の身にはあなた方にとって試練ともなるようなことがあったのに、蔑んだり忌み嫌ったりせず、かえって私を神の使いでもあるかのように、またキリストイエスでもあるかのように受け入れてくれました。あなた方が味わっていた幸福は一体どこへ行ってしまったのか。あなた方のために証言しますが、あなた方はできることなら自分の目をえぐり出してでも私に与えようとしたのです。パウロは弱い体を抱えてたんですね。ですから本当はっていうか、初めの計画としては このガラテヤの教会に行く予定はなかったみたいです。ですけども弱かったので、滞在するような形でそのガラティアの地方をこう訪ねるようになった。でそうしたらば、そのガラティア地方の人々はパウロをとても喜んで歓迎して迎えてくれた。でそのところでパウロは福音を告げ知らせたということなのようですね。ですからそこに信徒の群れである教会が生まれたんです。とっても幸福な出会いですよね。あの幸福って書いてあります。でも幸福、あの幸福は一体どこへ行ってしまったんだって嘆いています。悲しい思いを今パウロは抱いているっていうことをパウロはこう隠さないんですね。その前のところでもね、心配事があるって書いてありますよ。あの8節から11節のもちょっと読んでみましょうか。ところであなた方はかつて神を知らずに、もともと神でない神々に奴隷として仕えていました。しかし今は神を知っている。いやむしろ神から知られているのに、なぜあの無力で頼りにならない支配する諸霊のもとに逆戻りし、もう一度改めて奴隷として仕えようとしているのですか？あなた方はいろいろな日、月、季節、年などを守っています。あなた方のために苦労したのは無駄になったのではなかったのか？と、あなた方のことが心配です。で、この一人一人に対して語っています。ここに私はなんかパウロの、まあ、もちろん厳しい言葉だと思うんですけれども、厳しい言葉の背後にあるパウロの愛を感じますよね。だって、ああ、そうなっちゃったのか、ああってがっかりして、どうでもよければね、やり過ごすことだってできたと思うんですよ。私は忙しいんだから、違うところに行かなきゃいけないんだから、ああ失敗だったなって言ってやり過ごすことだってできたかもしれません。だけどもパウロはそんなことはしなかった。ここのところはどうしたって言わなきゃいけない、辛い言葉になるかもしれないけれども、それは自分の子供だからですよ。僕ちょっと思い出すんですけど、自分のことで恐縮なんですけど、皆さんどうでしょうね。自分の父親に注意されたことってありませんか。僕の父親はあんまり注意しない父親だったんですけど、とてもよく一つ覚えていることがあるんです。確か僕が中学生の時でした。何かの折に僕は母親のことをですね、なんて言ったらいいのか、田舎者っていうか、ちょっとこう下げ済むようなね、教養がないとか、そんなことを言ってしまったことがあるんですよ。で母がいなくなったその後で、父と二人だけになった時のことです。父は僕をちょっとこっち来いって招いて言うんですね。その時の僕が父の、ああいう父の姿ってあんまり見たことがなかったので今でも覚えてるんですけれども、言葉を震わせながらですね、言いづらそうに、でも手もわなわな、こうちょっと、震えてるんですよ。それでね、お前あれは良くない、あんなことはもう言うなって言われたんです。静かでしたけれども、深く心に響く、まあ威厳を持った言葉でした。父は本当は痛かった、まあ言わなければね、済ますことができたんだと思うんですよ。でもこれは言わなきゃいけないって思ったに違いないんですよ。それが残ってます。なんて自分は傲慢な存在かってね、思いました。何様かってね、あれ思わされました。大事なことですよね。パウロも ガラティアの人々を愛してたんですよ。言葉って言葉が一人歩きするっていうことはあんまりなくって、僕は思うんですけども、言葉というのはそこで語られているその関係性が大事ですよね。上辺だけの言葉だっていくらだってあるわけだけど、それは本当には届かない。政治家のようにね、変なこう忖度をしないで遠慮なく言えるっていうのは、そこに愛がなければ言えないですよ。言いづらいことを言うっていうのは愛がなければ言えないです。で、愛があるならば、問題があればそれをなあなあにできない、曖昧に済ますことできない、そういうことでしょ。パウロという人はそういう人だったと思います。だから、あの幸福はどこ行ったんだと嘆き、その原因は一体どこにあるんだろうとパウロは語るわけですよね。16節の中ではね、私が福音の真理を語ったからいけなかったのか、それが原因で私とあなた方は敵対関係になってしまったのかって反問するわけです。いや、そんなことはないだろうって自問自答しながら17節で言ってますね。今幸福でないのはあの者たちがやってきたからだろうと、あの者たちがあなた方を惑わしたからだろうって言うんですよ。このあの者たちというのは、ユダヤ人の立法主義的な教師がこのガラティアの教会に入り込んできて、立法をことごとく遵守しないとそれは信仰者としてはダメだ。このガラティアの教会は異邦人の教会です。その異邦人であるあなた方はまず割礼を受けなければ信仰者としてはスタートに立てないというようなことを風潮したわけですよ。で、それに対してそのことを熱心にこう語ったっていうんですね、このユダヤ教の教師たちは。でもそれはね、善意から語ってんじゃないよってパウロは見抜いて言ってます。かえって自分たちに対して熱心にならせるようにあなた方を引き離したいだけなんだっていうことをパウロはもう言い切ってますよね。今教会はちょっと混乱している。パウロはあんな立法主義的な教師の言葉に振り回されるなって言っているわけなんです。この20節の最後のところでは、今あなた方のことで途方に暮れているんだってパウロは嘆いています。僕は最初に司馬太郎の言葉をちょっと語って、宗教というものはこう飼いならしのシステムだなどということを司馬太郎は言うわけですよね。宗教が飼いならしっていうのは、僕はある面鋭い洞察だというふうなことも言えるのではないかなって思います。というのは、ちょうどこのガラティア書の4章で書いてあるような、この立法主義的な教師たちが入ってきて、その通りに、はいはい分かりましたって立法を守って信仰者らしくします、あ、分かりました、まず割礼を受けてスタートラインに立ちます、なんというふうにこうなるのであるならば、まさに飼いならしです。権力者の権力の思うがままに自分は従うだけです。信仰というものはそういうものに陥る危険性をいつも持っているとも言えると思います。でも、この時代に、この時に、ガラティアの教会がそのように陥ってしまったのであるならば、今のキリスト教はなかったんじゃないでしょうか。パウロはこのことを語らなかったらば、立法主義に陥ってしまったんだったらば、ただ恵みのみに立つ信仰というものは、ガラガラと、もしかしたらば崩れていってしまった可能性もあるなって思うんですね。 まあ、神様いろんな形でね、また次の方法を考えたかもしれませんけれども、でもパウロのこの言葉って大事な言葉だったわけですよね。パウロはガラティアの教会の人々に原点を思い起こさせたんです。その原点というものは何かっていうと、この4章の最初の方にも書いてあることだと思うんですけれども、私たちが神様を知るんじゃなくって、神様が私たちのことを知ってくれているんだって書いてありましたよね。あの4章の9節に、このことですよ。自分の側から神様に近づいたんじゃなくって、神様が私たちのことを捉えてくださっていたんだ。キリストはそういうお方として私たちのもとにやってきてくれた方じゃなかったのか。そうでなければ私たちは今まで神々の奴隷になっていたんじゃないのか。神、本当の神でないさまざまな神々、諸霊、そういったものの虜になって、がんじがらめになって、身動きが実はできなくなっていた状態だったんじゃないのか。立法主義に陥るのであるならば、またそういうようながんじがらめを自分の身にまとうことと同じことなんだよ。そうであるならば、私がこれほどキリストの恵みを語ったことが、そのロープが無駄になってしまうことじゃないのか、ということのことをパウロはこう言ってるわけですよね。そしてもう一回、この今日のポイントだと思うんです、19節を見ていただきたいと思うんです。私の兄弟たち、キリストがあなた方のうちに形作られるまで、私はもう一度あなた方を産もうと苦しんでいますって言ってます。パウロは産もうと苦しんでいますって言ってるんですね。パウロがまるで出産するかのようです。口語訳では、私はもう一度産みの苦しみをするって書かれていました。産みの苦しみ、これは母親の苦しみですよね。私はこの苦しみ一生わからないわけですよ。自分の体から子を産むなんてことは不可能なわけだから。でもパウロはそれをするって言ってるんです。自分の体を痛めて新しい命を自分は生み出すぞとパウロは言ってるんです。生みの苦しみ、どんだけ苦しい苦しみか。だけどもそれはただの苦しみじゃない、新しい命が生まれるための苦しみですよね。ここで言う新しい命って何でしょうか。はっきりパウロは言います。キリストが形作られるまで、キリストがもう一回あなた方の中に生まれるためだ。キリストご自身があなた方の中に、あなた方の教会の中にもう一回命を吹き返すための苦しみを私はするんだって言ってるんです。キリストが再び形作られるまで、私はあなた方のために祈り、労苦を惜しまないよって言ってるんですね。言い換えるとどうでしょう、こういうふうにも言えると思うんですよね。あなた方の教会の中にキリストの命が見えていないよって、キリストの命どこに消えてしまったんだ。教会の命はキリストのあの無償の恵みそのものじゃなかったのか、あの十字架の愛じゃなかったのか。どこにあの十字架の愛があなた方のうちにあるんだ、見せてくれ、私には見えないって嘆いているんだと思います。四章の一章前の三章の一節ではっきり書いてるんですよ。ちょっと読んでみますね。三章一節、ああ物分かりの悪いガラティアの人たち、誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストの十字架、イエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたじゃないかって言ってるんです。それなのに、それなのに あなた方は十字架の姿を今隠してしまっているじゃないか。それを覆い隠してしまってキリストの十字架ならざるものに立っているじゃないか。それを語っているわけですよね。そうであるならば、私はもう一回あなた方の中に、あなた方の教会の中にキリストにもう一回生まれてもらおう。キリストの命がそこに産声を上げさせたい。そのために私はあなた方のために産みの苦しみをするんだって言っているんです。このパウロの熱い思いというものは、彼の自分自身の体験、経験に裏打ちされているものです。自分が、罪人の頭である自分がどこから救われたのか。ね。その原点をいつもパウロは見失うことなく見つめていました。あのダマスコ途上でね、捕らえられて、全く自分の人生ひっくり返ったわけでしょ。ただ恵みによってですよ。自分の頑張りによっては自分の人生変えることができなかった。自分が捕らえられることによって自分の人生は生まれ変わったっていう原点を彼は持っている。その原点をあなた方にも体験してほしい。もう一回そこに立ち返ってほしいって。ただ恵みによる生まれ変わりっていうことですよね。そしてそこにしか人間が神様の前に義とされる道はないんだっていうことをパウロはもう本当に、このガラテヤ書だけじゃないですよね。ロマ書だって、エフェソ書だって、コリント書だって、そのことをいつも語ってるじゃないですか。そして十字架以外に何の誇りとするものはあってはならないっていうことを、この後でパウロはガラテヤ書の6章でもう言ってますよね。で、本当にガラテヤ書ってすごい手紙だなって思います。詩法にも書きましたけれども、私は今ね、手図から、大抵の場合ね、手紙っていうのは口述筆記で誰かにこう書いてもらってるんですよ。自分の言葉を、語った言葉をね。でもパウロはガラテヤ書はね、私自ら書いてるよって書いてるんですよ。で、そしてこんな大きな字で今書いてるんだって言ってる。もうパウロはね、もう涙流しながらきっと書いたんじゃないかなって思います。牧会者パウロですよ。それほどまでにあなた方を引き離す者からはね、そういうなびかないでほしい。ただキリストの恵みにとどまってほしい。それはこの十字架だって。この川越教会の上にも十字架掲げられてますよね。十字架っていうのは単なるシンボルじゃないんですよ。アクセサリーじゃないんです。ここに救いがあるってことを語るのが十字架なんです。皆さんも川越教会がそのキリストの恵みだけを伝え、またその恵みの中に一緒に生きる教会として、これからも歩むことができるように祈ってください。そうでなければ、10年後、20年後、この教会はなくなってしまったって不思議じゃないかもしれないんですよ。で、そして、ぜひ、牧師のために祈ってほしいです。説教が、きちんとキリストの恵みだけを語る説教であり続けることができるように、そうでなかったらば、牧師先生、今日、キリストの恵み語ってなかったよ、言ってください。それは説教じゃないですから。そして私たち自身が本当に喜んでこのイエス様の命の中に生きることができるように、お互いのために祈り続けていきましょう。主の恵みがお一人一人に豊かにありますようにお祈りします。父なる神様、ただ恵みによって救っていただいた私たちの頑張りとか努力じゃなくって、キリストが私たちのために命を捧げてくださったから、私たちは救われ、またイエス様が復活してくださったから、その命が私たちのうちに今宿っている。その霊的な解放の出来事が、事実が起こっていることを覚えて心から感謝をいたします。神様、ガラテヤの教会の人々に、パウロが本当に熱い思いで愛を持って語ってくれた言葉、それをどうぞ私たち今心を開いて、この言葉をあなたからの言葉として受け取ることができますように導いてください。そしてどうぞ一人でも多くの方々がこの私たちを誠に解放してくれる福 福音の言葉に出会うことができますように、主キリストと出会うことができますように、私たちの伝道の働きをあなたが祝福して用いてくださいますようによろしくお願いいたします。今日健康上の理由でいろいろなご事情でいらっしゃることができないお一人びっとりをどうぞあなたが支え、またこの一週間も共に歩んでくださいますように、また私たち一人一人もあなたが御手を持って支え、これから始まる一週間の歩みを共に歩んでくださいますようによろしくお願いいたします。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。